皆さんこんにちは、カップアップグレイスのりさこです。今日は神様との親しい関係性について、最近私が学んだこと、語られたことをシェアしたいと思います。最近ディボーションのやり方が少し変わってきていて、新しいやり方を試しているところです。アプリで U バージョンっていう、あの聖書のアプリですね、結構インストールしてる人は多いと思うんですけど、私もかなり使ってます。ヘビーユーザーです。で、そのアプリで、まあ、聖書がそのままアプリで開ける感じになってるんですけど、読書プランとか、まあ、いろんなフィーチャーというか機能がありまして、その読書プランをたまに読んでるんですね。で、最近の新しい機能だと思うんですけど、その読書プランって友達、追加してる友達、そのフォローしてる友達と一緒にそのディボーションとして取り組むことができるんですね。で、今まで私は、まあ、自分のペースでやりたいっていうのもあって、特に友達と一緒にやるとかはやってなかったんだけど、ホストファミリーのでん？ホストファミリーであり、私の親友であるアメリカ人の友達がいて、で、その子が自分の家族と私をある読書プランに追加して一緒にやりましょうっていうふうに呼びかけてくれたので、ちょっとそこにジョインさせてもらって、最近マタイの福音書を読んでます。で、それのいいところは、みんな毎日決められた箇所を読んで、で、たまに動画もなんか見てくださいっていうなんかリンクがあるから、それを見たりしてコメントを残すことができるんですね。だからその箇所を読んで自分が何を学んだかっていうのを書いて、他の人のやつも読めるから、あ、この人はこういう視点でこの箇所を読んだんだな、何を語られたんだなっていうのがわかるし、私もアウトプットができるから、なんか新鮮というかね。あんまり最近はディボーションも感じるところの中で味わうってことはしても、ノートに書くっていうのはあんまりしてなかったので、まあ、タイピングでスマホに残せて他の人の分も読める。しかもその友達、同世代の友達だけじゃなくて、ホストママとホストパパの分も読めるから、なんか世代が違う人たちがどういうふうなことをこう、その同じ福音書から吸収してるのか、感じてるのかっていうのを読めるっていうのが楽しいなと思ってます。そういう新しいディボーションのやり方を最近は楽しんでるところです。で、そのディボーション箇所で、先月にちょっと時間経っちゃって先月になるんですけど、ディボーション箇所として読んでたところから、自分の中で引っかかって少し深掘りすることができたところがあったんだけど、それがすごくクリスチャン人生の中で大切だなと思ったので、今日のトピックとして選んでいます。その聖書箇所っていうのが、マタイの福音書、7章の17節から27節なんですけど、その中でも一つ、私の心を捉えたというか、ん？って思って着目した箇所っていうのが、21節なんですけど、ちょっと読みますね。私に向かって、主よ、主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。はい。で、その下もっと読んでいこうかな。22節以下も読みますね。その日には多くの者が私に言うでしょう。主よ、主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたは何よって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし私はその時彼らにはっきりと言います。私はお前たちを全く知らない。不法を行う者たち、私から離れていけ。はい。なんかこの箇所を読んでぐさっとくる、私にもぐさっとくるし、きっと多くの人にもぐさっとくると思うのが、23節に書いてある、私はお前たちを全く知らない。不法を行う者たち、私から離れていけ。英語だと、I never knew you。でも、なんか私がここを読んだ時に、 思ったのは、まあ怖って思ったのと、なんか、私の父の御心を行うもの、予言し、悪霊を追い出して奇跡を行うっていうのは、イエス様のみんなにおいてやってることで、いい意味を結んでる。キリスト教徒として、クリスチャンとしていい意味を結んでるってことじゃないのかなっていうふうに思いました。そのいい意味を結びなさいっていう聖書箇所では、こう思い浮かぶのがヨハネの15章5節にある、私はブドウの木、あなた方はその枝ですっていう箇所があると思うんですけど、そこには、人が私、イエス様にとどまり、私もその人にとどまっているのであれば、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができません。って書いてあります。だから、イエス様にとどまってるからこそ、予言も奇跡もできるって考えると、なんで神様はこの予言をしたりとか、悪霊を追い出したり、奇跡を行った人たちに対して神の国に入る者の前で、あなたたちを私は知らない、全く知らないって言ったのか。しかも、不法を行う者たち、私から離れていけって、どうしてそんなことを言ったのかなと、ちょっと気になりました。あれ？なんで？って。で、まあそこからいろんな、まあ、リサーチをしたりしたんですけど、そう。なんか今、やっぱり、その、信仰には行いが伴うっていうのもあると思うんですね。ヤコブの22章だったかな？そこには、信仰がその行いとともに、なんだっけ？ちょっと、どっか行っちゃいましたけど、信仰がその行いとともに働き、信仰は行いによって完成されました。っていうふうに書いてあります。だから、やっぱり信仰には、行いが伴うものだから、なんでそういういい行いをした人たちがイエス様に知らないと言われるのかっていうところですね。まあ、動画を見たりとか、ちょっと自分の中でも読み直したりしたんですけど、そのお前たちを全く知らないってすごい、私を作った神様なのになんでみたいな他人行儀じゃないってなると思うので、全体を、まあ、ちょっとコンテキストというか読んでいく必要があるかなと思いますが、ちょっと遡って、そうですね、この24節からあたりから読もうかな。命に至るものはなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出すものはわずかです。偽預言者たちに用心しなさい。彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが、内側は貪欲な狼です。あなた方は彼らの身によって見分けることになります。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるでしょうか。いい木は皆いい実を結び、悪い木は悪い実を結びます。いい木が悪い実を結ぶことはできず、また悪い木がいい実を結ぶことはできません。いい実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけで、あなた方は彼らを実によって見分けることになるのです。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私たちの父の御心を行う者が入るのです。その日には多くの者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし私はその時、彼らにはっきりと言います。私はお前たちを全く知らない。不法を行う者たち、私から離れていけ。ですから、私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降っても洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。家の上に土台が据えられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、 砂の上に自分の家を建てた愚かなものに例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした。はい、というのが、まあ、章の中のその、私はお前たちを全く知らないっていうふうに言われるところの前後の聖書箇所になるんですけども、イエス様は、その、お話ししている人々に、天の国に入るための警告をしているシーンになっています。ただ、主よって言葉ですがるだけでは、天の国には入れない。っていうことがまずわかると思います。あと、その、悪霊を追い出したりとか、奇跡を行ったっていうことを、イエス様が評価別にしてないっていうこともわかります。だから、多分、どれだけ素晴らしいことを成し遂げたっていうことが、神の国に入るっていうことのこう鍵ではないっていうことを考えることができるかなと思います。人の目で見ると、この人素晴らしいクリスチャンだな、この信仰は本当に偉大だなっていうふうに見えていても、神の目からすると必ずしもそう映ってないこともあるじゃないかなと。天の父の御心のみ行うものが神の国に入ると主は言われています。じゃあ天の父の御心とは何なのでしょうか。この箇所、この質問に対してイエス様が答えたシーンが、ヨハネの福音書の6章28節から29節書いてあります。すると彼らはイエスに言った。神の技を行うために何をするべきでしょうか。イエスは答えられた。神が使わされた方をあなた方が信じること。それが神の技です。だからイエス様のことを信じること。それが神様が望んでいること。神様の技になっています。そのね、イエス様を通してのみ私たちは救われるっていうことを信じること。イエス様が私たちの救い主であること。イエス様が私たち神であることを信じること。神様が心から望んでいます。その他にも、合わせて私が読んだ聖書箇所は、第一ヨハネの手紙3章23節。私たちが御子イエス・キリストの名を信じ、キリストが命じられた通りに互いに愛し合うこと、それが神の命令です。だからイエス様の名を信じて互いに愛すること。神を信じ、神を愛し、互いに人間同士も愛すること。これが神様が望んでいることだということがわかります。で、あと、もう一つ。じゃあ、どう、その、イエス様を信じるだけでいいのかっていうところ。ちょっと度合いとかも、どういう、自分がどういう状態だったらイエス様を信じたことになってるのか、神様の良しというレベルに達するかっていうのが、わからなかったり、どうしても、なんかこう、イエス様をどれだけ自分が知ってるかとか、聖書のことをどれだけ理解してるかとか、教会でどれだけいい、働きをしてるかっていうところで、その、イエス様の愛とか、どれだけイエス様を信じてるかっていうのを測ろうととか、証明しようとしてしまうかもしれないし、私は結構その考え方に陥りやすいんですけども、第一コリントの手紙8章3節にはこう書いてあります。しかし誰かが神を愛するなら、その人は神に知られています。私が好きな考え方で、愛するっていうのは感情や現象ではなくて、動詞です。愛する。I love you の love の部分。これは動詞。だから、毎日その愛するっていう選択をして行動すること。それが人を愛すること。神を愛することっていうのが、あって、結構私はこの考え方を大事にしたいなって思ってるんですけど、毎日の日々の小さな選択の積み重ねが神を愛すること、人を愛することにつながるって思います。聖書を読むこと、御言葉に触れること、祈ること、賛美すること、神様と 個人的な関係をそうやって持っていくこと、毎日毎日それを選ぶこと、それが神様を愛することです。最近またこのディボーションとは、マタイの福音書のディボーションとは別に予布記を読んでたんですけど、予布記もなかなか難しくていろんな参考になるような動画とか本とか読みながらやってたんですけど、ティモシー・ゲラーのメッセージの、なんて言うんだろう、こう抜粋されてるもので、あ、素敵だなって、なんかこう心に響いた解説があったんですけど、ヨブは、まず家族がこう殺されちゃって、最初はね、まあ、読んだことある人はもうわかると思うんですけど、最初はヨブがすごい信仰が厚い人で、サタンが、まあ、それを揺るがせようと思って神様に許可を取った上でヨブを攻撃するんですね。で、家族とか財産を取られて、それでもヨブは神様を賛美しました。で、その次にもっときついことをサタンがヨブにしてしまうんだけど、それで皮膚病にかかってしまって、もうそれでなんかヨブは全部嫌になっちゃったみたいで、で、その38章まで神様がヨブに答えることはなく、その間にヨブはいろんな文句を言ってます。もう神様は私を見捨てたんだみたいなことを言って、結構ね、くどくどと話してるんだけど、それでも最後38章以降、イエス様、あ、その時はイエス様じゃなくて、神様がヨブに返答し始めて、最後ヨブを自分のしもべとして、他の人よりも親密な関係を持っている特別な人として扱うんですね。で、それはヨブがどんなことがあっても主にとどまったから、主に栄光を返したからっていうふうに考えることができるそうです。ヨブは結構そのひどいことを言って怒ってってしてるけど、そのひどいことも怒りも全部神様に対して投げている。決して神様から離れることがなく、神様に対して怒って祈って、だから神様との関係がそこで崩れなかったから、サタンはそこに入る余地がなくて離れていきました。その関係、神様との親密な個人的な関係が私たちを天の国につなぎ止めるっていうことを、そこから私たちも学べるんじゃないかなと思います。なので、もちろんね、行い、信仰には行いが伴う。だから主を愛するんだったら、まあ、主はいろんなところに使わせてくださるし、私たちもそれに応えたいっていう気持ちは与えられると思います。だけど一番大切なのは、あなたが主を愛してるか、あなたがイエス・キリストを自分の救い主だと心から信じているか、そこが私たちを天の国につなぎ止める鍵になっています。まあ、これは私にもすごくこう適応させなきゃいけないこと、やっぱり日々、ね、イエス様が本当に私のために死んでくださったんだっていうことをこう軽んじてるわけじゃないんだけど、やっぱその価値にこう慣れちゃって、当たり前に感じちゃう、ありがたみを失ってしまうことってあるので、ね、日々イエス様の言葉に触れて、イエス様の愛に触れて、本当にイエス様を心の中にこう招き入れて、まあ、イエス様に招かれてるんだけど、イエス様をこう自分のうちに、こう自分の心の中の王座に座ってもらって、日々親密な関係を持って生きていきたいなっていうふうに今回改めて考えさせられました。はい、というシェアでした皆さんいかがだったでしょうか。ちょっとまた次回こんな感じで最近のディボーションのこととかもお話ししていけたらなと思います。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバイ。